おはようございます。私のパソコンが昨日の夜急におかしくなっちゃいましたね。それで原稿が書けなくなってしまいました。でまた直していただいてから原稿を印刷しますので、よく聞いてお帰りいただきたいと思います。この今日の修復の関東原にも書いたんですけどね、このちょっと見てください、ある人がこのように言ってました。年が進み、死が次第に身近に迫ってきて、死ぬことを考えざるを得なくなった。ごまかさないで自分の人生を見なければならなくなった。人間の未熟さや人と共に生きる ゆえに争いを深く思うにつけ、信仰なしに生きられなくなった。ところが信仰を持たないで平気で生きている人がなんと多いことか、不思議だって言うんですね。皆さんそう思いますか？私の場合は来週で85歳になります。死が間近になってきた部類でしょう。その備えをしなければと思いつつも、まだ看護教科牧師という大事な務めをさせていただいているので、その任務の遂行に集中する毎日を送っています。そして自分の老いやを呆れたり嘆いたりしつつ、それでも働ける感謝を日々送っています。しかし来年の3月で引退したら、さてどのような心境になるのか。でその人はまた続けてこう言っています。死に対する鈍感さ、それは自分の罪深さに対する鈍感さから生まれる。でも皆さん、自分の罪に対して敏感になれば心の平和を失います。ですから私たちの心が自分の平安を守るために努めて避けようと作用するんじゃないでしょうかね。そこでこの罪の許しをどのように得るか、自分の罪を逃げずに許しを求めつつ誠実に人生を全うする信仰が死の備えには不可欠なのではないでしょうか。他の宗教ではどのように説いてるんですかね。私たちは毎週聖書教育のカリクラムで、説教もしてるんですけども、先週から6月末まではローマの信徒への手紙を読み始めました。パウロが語る福音を学びつつ、信仰を養いつつ、誠実な人生を送っていきたいものです。このパウロという人は世界宣教に当たっていたんですけども、ローマ帝国の都、ローマにもぜひ行きたいと願っていました。これ2000年前の話ですよね。しかしなかなか行けないので、まず手紙を書き送ることにしました。このローマの信徒の手紙の一章の14、15節にはですね、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任があります。それはあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。 例の都に誕生した小さないくつかの教会にもぜひ告げ知らせたい福音とは何か。ローマ教会の手紙よりも前にパウロがコリントの教会に書き送った手紙で、パウロはこう語っています。このさっき、孤独文で読んだところなんですけどね。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファ、これペテロですね、に現れ、その他十二人に現れたことです。そして最後に、月足らずに生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなもの、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。イエス・キリストは貧しい人、弱い人、病気で苦しむ人、優しく助けました。大勢の人々をわずかなパンでも何分も満腹させました。さらに死んでしまったものを生き返らせるという奇跡すら、散歩を行ってらっしゃいますよね。子供、若者、大人。で、それを見て、この方こそ待ち望んでいた救い主メシアだと大勢の人が期待するようになりました。すると、ユダヤ教社会を混乱させる破壊者だとして、大祭司以下の指導者たちによって逮捕され、理不尽にも十字架に貼り付けにされてしまったのです。どんなに優れた働きをしても死んでしまったら万事休す。弟子たちはみんな身を隠してしまいました。ところが、主イエスは三日目に墓から復活して、弟子たちの前に再び現れて、彼らの信仰を復活させたのです。弟子たちは、手に帰っていかれるキリストに代わって神が送ってくださった聖霊を受けるや、もう見違えるような信仰者となって、キリストの福音を力強く宣教し始めました。さらに、クリスチャン迫害の急先鋒だったこのパウロも復活されたキリストとの出会いによって劇的な改心を体験したのでした。このことについては先週丸山修司が説教で語ってくださいました。どうぞ彼の説教原稿をお読みください。このパウロは福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。と、このロマ書の書き出しで書いていますね。で、まず、この神の義とは何でしょうか。この義っていう言葉ですね。これ、緩和辞典で調べますとね、正しい道理、正義、真理という道徳、公共のために正しい基準、というふうに、記されています。しかし、この聖書で使う場合の義は、この神の前に正しいことを言います。人々の間で正しいかじゃないんですね。社会との関係での正しさじゃなくて、神との関係で正しい という時にこの聖書では義を使うんですね。神様は義なる神だ、神様は正義の神だということですね。その神の定めに従って歩み、神の掟を忠実に生きることが神に良しとされる人。しかし人間は果たして神の前に正しく生き抜くことができるでしょうか。この聖書にはね、正しい人、義人はいない、一人もいないってパウロ言ってますけどね。だからだんだん死ぬ時になってくると心が穏やかでなくなってくるっていうわけですね。私たちこの聖書は旧約聖書と新約聖書はありますけれども、この旧約聖書でこのイスラエルの民がどのように導かれたか歴史的に書いてるんですけどね。そこでエジプトの奴隷状態になってたイスラエル民族をこの救い出したモーセ、偉大な指導者です。神の民として生きる律法をこの神に従って制定した人です。しかしこのモーセはですね、罪を犯して神の裁きにあったんですよ。エジプトからカナンにこの民族が大移動する途中で、この飲み水がないってみんながわめいたので水を得ようとして神様に祈ったら、岩に命じて水を出してもらえって言って、だけどモーセは持ってた杖で家を岩を打ち叩いて水を出しちゃった。僕もそうすると思いますよね。この岩に向かって水出すなんて言ったってね、それよりは持ってた杖で岩を打ち砕いた方が水が出るっていうふうに大体思っちゃうじゃないですかね。でモーセそれをやっちゃった。そしたら神様から、お前は私の言うことをちゃんと聞いてない、それで彼はどんな裁きを受けたかと言いますと、せっかく苦労して40年かかってエジプトから約束の地カナンに戻ってくる、その手前でお前はここで死ねって言って死んだんですよ。入れなかったんです。神様っていう方は厳しいお方ですね。もう旧約の歴史一番の偉人ですよ。まして肩を取るなんてもうダメですよね。でそのような事実をずっと見てくると、このどんな信仰深い偉人でも罪を犯さずに生涯を過ごすことなどできない。そしてまた神の裁きは厳しい。そこでパウロはこの今日開いているローマの神道の高みの3章の9節以下で、この旧約聖書に記されている正しい人は一人もいないっていう言葉をこう拾い出してこう、書いているんですね。旧約聖書の中にこんなにもっともっとたくさんあるんですけど、代表的なところを出してこの正しいものは一人もいない。だからこの神の律法を正しくな生きるという律法を実行することによっては、誰一人神の前に正しいとされるない。律法によっては罪の自覚しか生じないというふうに述べたんですね。これは三章に進んでて、 そしてこの現実に立ってこのイエス・キリストを信じることによって信じる者すべてに与えられる神の義を説明し始めます。この人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みによるによりこの無償でただで義とされるのです。いくら備え物いっぱいお金を使って備えたって、それだけで私たちの罪が清くなることじゃないんだ。しかしイエス・キリストの贖いの技を通して誰でもただで神様から無しとされるんだ。で、この一章の17節にはですね、そのことについてこの福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですというふうに手紙の書き出して書いた、それをこの受けた言葉ですね。このカトリック教会の世界ので宗教改革をもたらしたモルチン・ルター、名前は皆さんよくご存知と思います。で、彼はですね、このカトリックの修道僧だったんですよね。もう神の正しさを身につけようと、もう必死で修道院生活を送っていました。彼にとって神の正しさっていうのは耐えられないほど厳しい裁きの正しさでした。そんなルターを見るとね、私なんか本当に生倉だなと思います。ですから神の義という言葉をこの嫌いだとさえ言っていますね。ところがまさに霊の働きに導かれて、彼はこの神の義について自分が全く誤解していたことに気づきました。義、正しさ、これは私たちが自分で懸命に獲得する正しさではなくて、恵みとして神様がお与えになる正しさだから、私たちにとって受け身の正しさだった。で、ルターはこう書いていますね。神の義をこれまで私は深く憎んできた。それだけに今はいよいよ愛すべき甘いものになった。ロマの一章十七節の言葉は、私にとって天国の門になったというふうに書いてます。旧約聖書では律法を行うことによって義とされる信仰に立っています。しかしそれとは別の原理、すなわちイエス・キリストを信じることによって与えられる神の義が与えられました。これが今日読み始めた三章の二十節ね。21節、今や律法とは関係なく、しかも律法預言者によって立証されて神の義が示されましたっていうところなんですね。この神様から義をいただく 正しいと言われて、この命の、永遠の命の祝福をいただく、その原理っていうのは、この神様からされた律法を懸命に守ることでっていうんじゃなくて、イエス・キリストを信じることによって与えられる。受け身の正しさ。これを、でもそのイエス・キリストが、メシアが現れるってことは、旧約聖書の律法預言者たちが、この予告していることだから、そういう意味では、律法と預言者によって、この立証されながら、救い主が来られたっていうことになります。このメシアの十字架の死による贖いの技、信じる者に、すべてに無償で神の義が与えられる正しさ。そこでもう一度、このキリストの十字架を見つめ直してみなければなりません。ただの説教しましたけど、教会を探そうと思ったら十字架を見ればいいって言ってますよね、うん、十字架はキリスト教の印ですよね。でも何を表しているのか、この イエス様は約束祈って12人の若者を使徒として身近に選ばれて、一緒に暮らしながら特別教育訓練をしました。そしてその彼らがだんだん信仰が上がってきて、イエス様がどういう方か分かってきて、あなたこそ生ける神の子メシアですというふうにこの告白できたらば、そしたらば、私はエルサレムに登ってって、祭司長たち、ユダヤ教の指導者たちから、この迫害を受けて殺されるんだ。ということを、教え始めた。で、ペテロがびっくりして、そんなこと言わないでください。なんかありえませんって言ったら、サタンを知り抜け、私の邪魔をするっていうふうに、厳しく叱られて、そのことを繰り返し、イエス様は、弟子たちに教えていかれました。ところが、いよいよ、ユダヤ教の指導者たちが、どうしてもイエスを逮捕する。もうほっとけない。というふうになりました。この時、その直前の最後の夜の食事を弟子たちと一緒にした時ですね、イエス様はこのパンを裂いて弟子たちに、これを食べなさい、これは私の体だよ、ブドウ酒の杯を回して、これは私の血だよ。この私の体、私の血をあなたたちに与える。そしてあなたたちは神の子として生きるようになるんだよ。という、この、最後の晩餐式を始めた。で、それで私たちの教会、どの教会も、月に一回以上は、この主の晩餐式、パンをいただいて、杯を飲む。イエス様のこの命によって自分たちはこの神の子にされてんだっていうことを確認していく信仰を持っているわけですね。で、そのことをなさった後で、イエス様はゲッセマネというところに行ってお祈りを始めるんですよね。最後の祈り。 ユダは裏切るためにこの抜け出して最長のところを連れて行きました。あとの11人の弟子たちと言ってここに座って祈っててくれ。そしてご自分一人でもってさらに奥に行ってもうひれ伏してうめきながら主よどうぞ助けてくださいというふうにこの祈りますね。もう死ぬばかり悲しいです。何とかしてこの杯覗いていかないでしょうか。もううつ伏せになっての長く祈られました。そして弟子たちのところに戻ってきたけど弟子たちはのんきに眠っちゃってたんですよね。そういうことを3番繰り返しながらイエス様は覚悟ができたと、そこにユダに案内されて祭司長たちの逮捕者が集まってきてイエスは引っ立てていって、そして自分たちで裁判をかけて十字架の死刑、次の朝9時十字架に貼り付けにされてしまいます。そしてその十字架の上で朝の9時から午後の3時まで6時間断末魔の苦しみを味わわされるんですよね。今の死刑は5秒か10秒でしょ。あっという間に死刑が執行されるんです。それを6時間も味わわされたんです。全然罪のない方が昼の12時夜の天が真っ暗になりました。そして午後の3時我が神我が神どうして私を見捨てになるのですか。イエスキリストは大きな声で叫びます。そして死んでいかれました。イエス・キリストはこの残酷なこの十字架の死に様、これは罪を犯した者がこの見捨てられてしまう裁きの死ですよね。誰がそういう死に方今しますか。でも神様はそのように救い主に罪の結果をはっきりとお話に味わわせられました。この宗教改革をしたルターはですね、このキリストほど死を恐れた人はいない、死は神から見捨てられることだということを強く自覚しておられたからだというふうに言ってますね。この私たちは今度も繰り返しこの聖書を読みながらイエス様の十字架をこう見つめて見直してみました。このある人がだんだん死が近づいてきたけど死を恐れる人間少ないじゃないか、みんな能天気で恋を送ってるじゃないかって、なんだというふうに言いましたけども、本当に 私もこんな風にして無敵に暮らしてるのかな、自分が今まで犯してきた数々の罪を本当に真面目に振り返ってみたときに、その償いをどうしたらいいのか、そのことをもっともっと真剣に受け止めなきゃいけないんじゃないかな、そういうふうに改めて思い直しました。でも我が神どうして私を見捨てになったのでしたですかっていうふうに、見捨てられた罪人の死を一心に引き受けて死んで墓に葬られたイエス・キリストを神様は三日目に墓の中から復活させてくださった。死が終わりじゃない。そこに神の許しの命、新しい命が、神様はイエス・キリストの復活を通して私たちに表してくださった。復活説、クリスマスよりも復活説の方がありがたいんですよね。その要するに十字架で死んだなることしまいって言うんだったので、ね、何もキリスト教ないんですよ。あのように苦しまれて死んだ人間の見せしめ、我々ももっともっと罪を犯さないようにしなきゃって、そんな教訓でやったってそれが私の救いにならない。でも神様は、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというキリストの叫びをちゃんと聞き止めて、復活、新しい命を与えるって生きるっていう、そういう恵みを与えてくださった。罪をご自分が引き受けるってことであって、お前の罪はもう帳消しにした。お前は神の前、正しい神の前に立てるんだよ。私はやっぱり僕たちいつも十字架を見上げながら自分の罪のひどさを自覚しつつ、でも許されてイエス様と同じように天国に生きる新しい復活の命をいただけるんだ、神様はそれをちゃんと私のためにも用意してくださってる、そのことをこの深く感謝して、この死ぬ時をに備えをしていかなきゃいけないなっていうふうに、この改めて思いました。お祈りいたしましょう。神様、私たちは本当にいい加減なところでなるべく苦しまないで生きようとしがちでございます。でも私の犯した罪というものはどんなに多くの人を傷つけたことでしょうか。それは私では償えないものです。私たちが犯した罪、それは今どんなにお詫びを言ってもそれでは 蹴りがつきません。でもイエス様が代わってその裁きを全部引き受けてくださり、神様の許しを私たちにもたらしてくださったことを本当に感謝いたします。イエス様を信じることによって私たちも天国に迎え入れる新しい復活の命がいただける将来を与えられたことを感謝いたします。その十字架と復活を信じつつ、残された生涯、一日一日を誠実に生きるものにしてください。この祈りを、イエス様の名前によってお捧げいたします。アーメン。